皆さんこんにちは、こんばんは。お疲れ様でございます。本日はですね、1月15日木曜日でございます。久しぶりの、また久しぶりの更新になってしまったかなと思うんですけれど、前回はいつでしたっけ。そうだ、仕事始めの日だからちょうど1週間ぐらい前ですね。1週間ぐらいじゃなくて1週間前ですね、本当に。いやいやいや、もうね、全然すいません、ネタもあまりなくてですね、まあそれで更新することができずという状況ではあるんですけれども、いやー、寒いですね。そんな話を聞きたいわけじゃないですよね、皆さん。今日もという言い方になっちゃうんですけど、大したネタはなくてですね、まあ、一週間に一回ぐらいはね、更新しなきゃいかんかなと思って、それで、まあ、収録をし始めているところなんですけれど、今日はですね、久しぶりに、ズームの F2 を引っ張り出して収録しております。はい。ね、久しぶりに使ってね、気づいたんですけれども、まあ、いつもね、もうここ1年近くですかね、DJI マイク2をね、使って、まあ、収録してきたわけなんですけれど、電源を入れてから録音開始ができる、録音ができる状態になるまでですね、DJI マイク2の方が圧倒的に早いなということに今気がつきましたね。Zoom の F2 ね、電源入れて、録音開始ができるようになるまでちょっとね、タイムラグがあるんですよ。この電源を入れた時にね、 LED のこのバッテリーの部分かながこう点滅するんですけれど、これが安定するまで、まあ録音ができないわけなんですけれども、意外と待たされるなっていうのをちょっと感じちゃいましたね。はい。まあそんなね、急いですぐパッて撮らなきゃいけないってことは、この F2 を使って収録する場合にはほとんどないので、ほとんどってかほぼないので、まあ問題ないって言えばないんですけどね。ただやっぱりちょっと待たされるなというね、そんな感覚が出ますね。うん。それでですね、メトロノームの話って多分していないんじゃないかなと思うんですけれども、前回収録した1月8日の日ですかね、の時にはもうすでにね、手に入れていたわけなんですが、メトロノームって皆さん、自分で購入されたことってございますかね？私はね、実は一回もなかったんですよ。一回もなくて、で、小学校とかね、中学校の頃に、ね、音楽の授業になると、ね、メトロノームって何回か多分皆さん使ったことがあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ私もね、小学校、中学校の時に、まあ高校もね、音楽を、この音楽と美術を専攻できるようになってて、選択できるようになってて、私音楽の方を選択したので、1年、2年と、まあ音楽だったんですね。なんですけれども、まあその時にはメトロノームは使ったことないかな。うん。だから中学校と小学校、中学校だけですかね。まあメトロノーム使ったことありますけど、機械式のね、メトロノームで、カッチンカッチンカッチンみたいな感じでね、棒がこう左右に振って、で、この何回かやるとチーンって音が鳴るっていうね。まあそんな感じのものありましたよね。でね、それを買おうと思ったわけですよ。ピアノの練習用のためにね。で、買おうと思って調べたんですね。この正月休みの間にですね。そうしましたら、あの手の機械式のメトロノームね、まあ雰囲気あっていいじゃないですか。雰囲気あっていいんですけれど、結構タイミングがずれるというね、ことが、この YouTube でね、動画で検索したら分かってきまして、それをね、ちゃんと調べた人がいたんですよ、その動画でね。中華製の、ちょっと安いって言っても、もう2000円しない、 千何百円とかのね安いメトロノームと、ヤマハの2000いくらだか3000いくらだかするね、まあそんなに変わんないわけですけれど、メトロノーム、その機械式のねメトロノーム比べた時にどっちが精度がいいのかっていうのを比較した動画が YouTube に上がってまして、で調べてみたら、その両方ね動かしてみたらどっちも精度微妙だよねっていうね、まあそういうオチがついた動画があったんですよ。マジかと思ってね、あの機械式って結構ダメなのねっていうことが分かってしまいまして、でやっぱりその雰囲気をで、選ぶのであればやっぱり機械式の方がいいんだけれども、正確性、このね、メトロノームって要はスピードをね、タイミング的なこのスピードをこう測るものじゃないですか。だからそのスピードの正確性を求めるのであれば、機械式ではなくて、デジタルのタイプですよね。電子式のメトロノームの方が間違いないですよっていう、まあそういう動画だったんですね。なんじゃそりゃと思ってね。いやー、びっくりしましたね。あんなに狂うんだと思ってね。ねえ、せっかく、そのメトロノームを使う目的っていうのはそのテンポのスピードですよね、この正確にやりましょうという目的で結局使うわけじゃないですかね。それが変わってきちゃうね、ズレがあるってなったら全然意味がないわけで、雰囲気だけじゃダメだよねっていうね、まあそんなオチになってくるわけですけど、なんかね他の動画を見てましたら、今この機械式のメトロノームは、ヤマハはもう主流派ではなくなってるらしくて、なんか中華製のねどっかのメーカーのあるメーカーのメトロノームが、そのメトロノームで使っているその金属がなんか銅製だかなんかのやつがなんかすごく正確さがあるらしくてですね、なんかそっちが今主流になってますよみたいな動画も見たんですけれど、まあとはいえね、やっぱり機械式で微妙なところがあるかもしれないという部分で、結局私が選んだものはあの電子式、あのデジタルのね、ものを選んだわけなんですけれど、もうすでにね、購入してヤマハ製のやつだったかな、購入して持っているんですが、ちょっとね、いやー、やっぱりもうちょっとお金出して買ってね、高いやつにしとけばよかったかなと思って、実は今後悔してます。私が買ったヤマハ製のメトロノームは、あの、ボタン電池なんですよ。CR2032 っていうね、ボタン電池。よくあるボタン電池ですよね。これを使って動かすタイプなんですけれど、私ね、もう根っからのボタン電池嫌いなんですよ。嫌なんですよね、ボタン電池ってね。まあ、あまりにも嫌いなので、充電式のそのボタン電池を買って、ボタン電池のその充電できるね、充電器なんかも買ってあるんですけれども、やっぱりね、あんまり好きじゃないんですよ、とはいえ。ね。で、コルグ、去年の秋だったかな。置いて使うっていうよりかは、トランペットとか、なんかああいうね、演奏するその楽器に取り付けて、それで使うというタイプの、そういう趣旨のねメトロノームらしいんですけれど、おしゃれなやつがねコルグから出ているんですよ、去年の秋ぐらいに。ただね、おしゃれなんですけれど、やっぱりおしゃれなだけあって値段も高いんですよ。6000何百円だかするんですよ。私が買ったのはね、4000円前半かな、なんかそのぐらいだったような記憶があります。ちょっと型番覚えてないんですけれども。でね、なんでその高い方がいいのかっていう、そのおしゃれだからとかそういうのはもうとりあえず置いといて、電池がね、炭酸電池1本で動くらしいんですよ。めちゃくちゃいいじゃんと思ってね。私ボタン電池とにかく嫌いなので、単三か単四電池で動いてくれるものが大好きなわけですよ。でね、コルグのやつがね、単三電池で動くということがね、この間分かりまして、もっと早く知っていれば、ね、2000円ちょっとの金額差であれば、コルグの方にしたのにと思ってね、なんかね、すごい今後悔してます。で、そうかといってね、じゃあ今更また6000何百円出して、 ね、コルグのメトロローム買うって、いやちょっとそれもどうなのと。メトロロームごときで1万円使うことになるわけじゃないですか、トータルでね。いやそれはないでしょうっていうのがあって、いや今ねものすごい後悔してるっていうね。まあ今日は本当それだけのお話なんですけれども、コルグのね、去年の秋出たメトロノーム、いやー本当ねおしゃれでいいですよ、ね、しかも炭酸電池で動くっていうのが知ってしまってね、なんかね非常に今悔しい思いをしてまして、ね、今回買ったメトロノームまだね全然使ってないんですけれども、これが壊れたらね、今度コルグのやつに買い替えようかななんて思うんですけど、まあね、よっぽどのことがない限り壊れないですよね。だってボタン、電源入れてボタンを押すだけですから、それこそ壊れる要素がないですよね。うん、しかもね電池で動くわけですからね、なんだろう、ものすごいね、その電圧がかかって壊れるなんてことも可能性としては限りなくゼロに近いですしね。まあそんな状況でございます。皆さんもね、まああんまり私みたいに電池にこだわる方ってそんなに多くないかもしれないですけれど、でもねボタン電池嫌いな人ってね意外と多くいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ。ね、で特にこういった小さい機材ってボタン電池を使うタイプが非常に多いものですから、もしねメトロノームを買いたいと思ってる人は、電子式デジタルのね、電子式のメトロノームの場合は電池が何なのかで、大体小さいものはもうボタン電池ですから、コルグのやつはね本当にね、あの大きさっていうかあのコンパクトさでね炭酸電池っていうのはちょっとびっくりしましたね。もっと早く知っておけばよかったって後悔してます。はい、そんなわけでまた次回のねポッドキャストラジログをお楽しみください。それではまた。